こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は不動産投資家であり、音声メディアの発信者でもあるタマッチが、会社員が賃貸経営を足がかりに経済的な選択肢を広げるための道筋を示した入門書である。中心に置かれる目標は最短5年で年間家賃収入1000万円の規模に到達することだが、内容は物件を急いで増やすための単純な購入術ではない。不動産投資の基本、家計と自己資金の整え方、融資を含む資金調達、物件の段階的な入れ替えと拡大を4つの段階として整理している。年収500万円、貯蓄300万円程度の会社員を想定した物語形式と講義的な解説、漫画を組み合わせている点も特徴である。著者自身の経験を起点にしつつ、投資の目的を収入額そのものではなく、時間と働き方の自由として問い直す。不動産投資を検討し始めた読者が収益性だけでなくリスク、資金繰り、生活設計を合わせて考えるための実践的な案内書と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、家賃年収1000万円を終点ではなく自由度を測る中間目標として扱う。本書の題名にある年間家賃収入1000万円は手取り利益や純資産と同義ではない。空室、修繕管理費、税金、逆有返済などを差し引く前の収入規模であり、達成すれば自動的に退職できるという意味でもない。この区別を踏まえることが本書の主張を現実的に読む上で重要である。著者は自身の早期リタイア経験を背景に、投資の目的を会社を辞めることだけに限定せず、望む生活や働き方を選べる状態として捉える。したがって読者には、なぜ不動産投資を行うのか、収入増加以外に何を実現したいのかを先に考えるよう促す。目的が曖昧なま規模だけを追えば、百入額の拡大や管理負担の増加が生活の自由をむしろ狭める可能性があるからである。1000万円という具体的な目標は、融資や物件規模を考える際の目安になる一方、各人の資質、家族構成、本業、許容できるリスクに応じて再計算すべき指標でもある。本書は数字の大きさを競う発想より、生活設計から投資判断を逆算する視点を導入している。次に、準備段階で家計と不動産投資の基礎を結びつける4段階の最初に置かれる準備編は、物件探しより前に投資家としての土台を作る工程である。不動産投資では物件価格や表面利回りだけでは判断できない。自己資金、毎月の生活費、既存の借金、勤務先で得られる信用、返済期間、金利突発修繕に耐える現金などが購入後の継続性を左右する。本書が家計の見直しにも触れるのは、節約を目的化するためではなく、融資審査での資金状況と投資後の資金繰りを改善するためと読める。会社員であることも単なる制約ではなく、安定収入や金融機関からの評価につながり得る資源として扱われる。反面、本業の給与を前提にした過大な返済計画は、金利上昇、空室、修繕費の発生時に脆弱になり得る。基礎知識を身につける段階では、家賃収入から運営費と返済を差し引いた後に資金が残るかを考え、購入費以外の諸費用も見落とさない姿勢が必要である。準備編は、魅力的に見える案件を選別するための判断基準を整える章として機能する。さらに、最初の1件にオーナーチェンジ戸建てを据えるスモールスタート。第1段階では、すでに入居者がいるオーナーチェンジの戸建て物件を最初の取得対象として提示する。オーナーチェンジ物件は購入時点で賃貸借契約と家賃収入が引き継がれるため、空室状態の物件に比べて直後の賃料収入を想定しやすい。初めて賃貸経営に取り組む会社員にとって、募集から入居付けまでを同時に抱え込まず、家賃の入金、管理会社との連携、修繕対応、収支確認という運営の基本を学べる点に合理性がある。戸建てを選ぶ方針も、人もアパートを初手にするより取得規模を抑え、失敗時の影響を限定しようとする考え方につながる。ただし、入居中であることは安全性の保証ではない。賃料が周辺相場とかけ離れていないか、入居者の契約条件、建物の老朽化、過去の修繕、退去後に必要となる改修費を確認しなければ、見かけの収益性は崩れる。戸建ては一世帯が退去すれば、家賃収入がゼロになるという集中リスクもある。本書の提案は、物件種別を万能視するものではなく、小さな案件で検証と運営経験を積むための入り口として理解するのが適切である。そして、小規模アパートから2000万円台物件へ進む担保活用と規模拡大。第2段階では小ぶりなアパート。第3段階では2000万円台のアパートへと進み、保有規模を拡大する流れが示される。ここでの要点は、最初の物件から得る運営実績や資産価値を次の融資判断につなげる発想にある。不動産投資は1件ごとの利回りだけで完結せず、保有物件の収支、有利残高、自己資金、担保評価が次の購入可能性に影響する。 そのため最初の物件を安定運営できることは、家賃収入そのもの以上に金融機関へ説明できる実績を作る意味を持つ。戸建て一軒では退去時の収入減少が大きいのに対し、複数後のアパートは空室リスクを一定程度分散できる可能性がある。一方で戸数が増えれば設備故障、共用部管理、入退去、管理会社の監督といった業務も増える。担保を用いた拡大は資産を効率的に活用できる反面、借入への依存度も高める。金利、返済比率、空室率、修繕費を厳しめに置いた場合にも資金繰りが維持できるかを確認する必要がある。本社の段階設計は急拡大ではなく、前段階の収支を確かめながら次へ進む方法論として読むべきである。最後に物語と漫画を使い初心者の判断過程を可視化する構成。本書は年収500万円、貯蓄300万円程度の30歳の会社員を想定した物語を軸に、著者による説明を重ねる構成を取る。専門用語が多く、資金調達と契約実務が絡み合う不動産投資では、結論だけを箇条書きで示されても、初心者は自分の状況に当てはめにくい。主人公が疑問を抱き、基礎から段階的に理解する流れと漫画表現は、何をどの順番で確認すべきかを追いやすくする役割を果たす。特に最初から大型物件を狙うのではなく、準備、戸建て、小規模アパート、規模拡大へと進む順序は、投資判断を一度に複雑化させないための教育上の工夫である。また番外編として、属性面で有利な会社員の場合にも触れるため、融資条件が一律ではないことを意識させる。ただし、読みやすい形式は個別案件の安全性を保証しない。地域の賃貸需要、金融機関の方針、金利環境、建築状態は時期によって変わり、初中のモデルをそのまま再現できるとは限らない。読者は本書を購入判断の代替ではなく、質問項目と検討順序を得るための入門資料として使うことで価値を引き出せる。結論として本書は、会社員としての収入と信用を保ちながら不動産投資を小さく始め、賃貸経営の実績を次の取得へつなげたい読者に適している。特に家賃収入という言葉には関心があるものの、最初にどの程度の物件を検討し、融資や管理をどの順序で学ぶべきかわからない人に有用である。すでに物件を持つ読者にとっても、自身がゼロから再設計するならどう段階を踏むかを検討する材料になる。ただし購入価格、賃料、空室率、融資条件は地域と時期で大きく異なるため、本書の目標年数や物件規模を個人の確実な結果として受け取るべきではない。収支資産、建物調査、契約条件の確認、専門家への相談は別途不可欠である。同種の不動産投資本との際は、派手な高利回り案件や短期的な売買益よりも、オーナーチェンジ戸建てから小規模アパートへ進む明確な段階設計にある。また、著者の早期リタイア経験を単なる成功談にせず、投資を通じてどのような生活を選びたいかという問いに結びつけている。講義と漫画、物語を併用した読みやすさも、実務書に抵抗がある初心者の理解を助ける。投資の入り口で数字と生活目的を同時に整理したい人向けの一冊である。ご支援いただける場合は、たまっち、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。